新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の17日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ダブルジャンプ東京がスクウェアエニックスと NFT コンテンツ開発で協業発表。スイスのシグナム銀行が独自ステーブルコイン定期預金商品を提供開始、年率 0.75%。 オーストリアの暗号資産ブローカービットパンダがシリーズ B で約190億円の資金調達、企業評価額は1200億円。イートロがスパックとの合併を通じてナスダックに上場へ。ネムの大型アップデートが完了、シンボルが誕生。オークションハウスのサザビーズが NFT オークションを4月に実施、デジタルアーティストパクが出品。日本銀行が中央銀行デジタル通貨の実証実験を今年春に開始か。 SBI がルートアントへの出資と共同事業展開を発表。ビザの CEO がビットコインとステーブルコインに関するサービスについて言及。コインベースプロにて暗号資産カルダノが上場へ。一つ目のニュースはダブルジャンプ東京がスクウェアエニックスと NFT コンテンツ開発で協業発表というニュースです。ブロックチェーン技術を用いたアプリケーション開発を行うダブルジャンプ東京株式会社と国内ゲーム開発販売大手である株式会社スクウェアエニックスがブロックチェーン技術を活用したコンテンツ開発での協業を開始することを3月17日に発表しました。両社は今回の協業により NFT ノンファンジブルトークンを活用することでコンテンツの価値最大化につながるような事業の開発を模索していくということです。協業の第1弾としての取り組みとして発表されたのはスクウェアエニックスが提供するミリオンアーサーに関する IP を活用したデジタルトレーディングシールの販売とシステム開発を行うということです。またリリースによると今後は新たなコンテンツ、ビジネスモデルの創出やブロックチェーン技術の活用検討を協議、検討していくということです。スクウェアエニックスの事業代表者である畑圭介氏はリリースにて、仮想通貨を支える技術として注目されてきたブロックチェーン技術はデジタルエンターテインメントコンテンツに対して通貨以外の価値を持たせることができる技術として注目し、調査・企画の検討を進めてきました。今回当社の IP を活用した NFT デジタルアセットの開発に着手することができ、デジタルアセットの新しい価値の創造と未来に貢献できればと考えておりますとコメントしています。補足をします。株式会社スクウェアエニックスホールディングスの代表取締役社長である松田洋介氏は昨年1月1日に発表した年頭書簡でブロックチェーンゲームについて言及していました。松田氏は2020年はテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創造に積極的に投資していくとし、ブロックチェーンを活用したゲームも黎明期から脱し、徐々にその存在感を増しています。ブロックチェーン活用ゲームを投機の対象とせず、ユーザーのゲーム体験に新しい何かをもたらすことができるかが成長の鍵であると考えていますと述べていました。その後、昨年3月にスクウェアエニックスはブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズの子会社で、マインクラフトのブロックチェーン版とされるザ・サンドボックスを開発する企業である TSB ゲーミングに対し出資を行っていたことが明らかになっています。
続いてのニュースいきます。スイスのデジタル銀行であるシグナム銀行が3ヶ月間のデジタルスイスフラン DCHF 定期預金商品の販売を開始したことを発表したというニュースです。デジタルスイスフランはシグナム銀行が発行するスイスの法定通貨フランと1対1の割合でペックされるステーブルコインです。国の規制対象の銀行が自社で発行したステーブルコインの利回りを提供するのは初めてのことで、デジタル資産分野で利回りを得るための低リスクの機会を提供する狙いがあるとのことです。リリースでは現在スイスフランの預金にはマイナスの利息がつくことが多く、投資家の既存の資本の価値を損なっています。シグナム銀行の DCHF 定期預金は投資家の皆様が所有するスイスフランを DCHF に変換し、年率 0.75% の利回りを得ることができます。またこの預金は ESI スイス保険スキームでカバーされているため安心してご利用いただけますと説明されています。 ESI スイス保険スキームとは2005年に制定されたスイス銀行法により、スイスの銀行に預けられているすべての預金が最高額約1100万円で保険適用できるルールのことです。シグナム銀行のクレジット&レンディング部門の責任者であるパスカル・ゲブパイル氏は、シグナム銀行の DCHF 定期預金は理解しやすくアクセスしやすい投資です。 短中期的な流動性を維持しつつ、財産の価値を守りたいと考えているお客様のためにこの商品を作りましたとコメントしています。シグナム銀行のビジネスユニット責任者であるトーマス・アイヘンベルガー氏は、これによりシグナムの DCHF サービスがさらに拡充され、お客様は従来の通貨と同様の金融ツールセットを利用できるようになります。シグナムは今後もデジタル資産の様々なカテゴリーにおいて革新的な商品やサービスを開発していきますとコメントしております。SBI ホールディングス株式会社は、同社 100% 子会社でデジタルアセット関連事業の統括運営をする SBI デジタルアセットホールディングス株式会社がスイスのデジタル資産銀行であるシグナム銀行に出資したことを2月18日に発表しています。出資金額については明記されていませんが、シグナム銀行のリリースによると8桁の USD、10億円規模の出資を受けたようです。将来的にシグナム銀行は来春開設予定の大阪デジタル証券取引所との連携をしていくのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。オーストリアの暗号資産ブローカーであるビットパンダが資金調達シリーズ B ラウンドで約190億円の調達を行ったことが明らかになったというニュースです。企業価値は約1400億円となり、オーストリア初のユニコーン企業となりました。なお、ピーター・ティール氏の投資会社であるバーラーベンチャーズがシリーズ A とシリーズ B ラウンドをリードしました。ビットパンダはこの半年間でユーザー数が130万人から200万人に増加、チームは340人以上に成長したことを明らかにしています。そして今後数ヶ月の間にチームメンバーを350人から約600人に増やす予定とのことです。バーラーベンチャーズのパートナーであるジェームズ・フィッツジェラルド氏は、去年9月に取締役会に参加して以来、エリックやポールをはじめとするビットパンダのチームの活動に感銘を受け続けています。パンデミックがもたらしたポジティブな変化の一つは、個人金融への関心の高まりでした。わずか6ヶ月間で70万人以上の新規ユーザーを獲得したことで、人々がこのプラットフォームへのアクセスを望んでいることが分かり、ヨーロッパのすべての投資家にビットパンダを提供できることを大変嬉しく思っています。とコメントしています。ビットパンダの CEO のエリック・デマス氏は、私たちは単なる暗号資産ブローカーではなく、一般的な投資プラットフォームへとシフトしています。ビットパンダはこれまで主に欧州の投資家を対象としたプラットフォームの構築に注力してきました。EU では株式を保有している人は人口の 10% にも満たないと言われています。私たちの成長はそれと連動しています。とコメントしています。補足をします。バーラーベンチャーズはアメリカトレードアプリのロビンフットやアメリカ暗号資産運用企業ブロックファイの主投資家でもあります。ビットパンダ、ロビンフット、ブロックファイはサービスグロースの観点で似ている要素が多く、バーラーベンチャーズが果たす役割は大きいのではないかと考えられます。
続いてのニュースいきます。アメリカのスパック特別買収目的会社であるフィンテックアクイジションコープ V が取引プラットフォームを提供するイートロと企業結合契約を締結したことを3月16日に発表しました。なお合併後フィンテックアクイジションコープ V はイートログループとして運営がされナスダックに上場する予定であるということです。合併後のイートロの時価総額は約104億ドル日本円にして約 1.1 兆円になる見込みということです。スパック特別買収目的会社とは、有望な未公開企業を探して買収することだけを投資家に約束し、資金調達をする企業形態のことです。 IPO の際にどの会社を買収するか不明のため、ブラックチェックカンパニー、白紙委任の会社とも呼ばれています。なお株式の志望増資には ION インベスメントグループ、ソフトバンクビジョンファンド2、サードポイント LLC、 フィデリティマネジメント&リサーチカンパニー LLC、 ウェリントンマネジメントが参加をしたということです。イートロは暗号資産をはじめ単元未満株や ETF 上場投資信託などに利用手数料なしで投資が行えるプラットフォームを提供しています。2007年に創業したイートロは18年にアメリカ市場へ参入、現在世界全体での登録ユーザー数は約2000万人を抱えています。そして20年には500万人以上の新規登録ユーザーを獲得し、総収益は前年比 147% 増の6億500ドル、日本円にして約660億円を上げており、21年1月だけで120万人のユーザーを獲得しているといいます。なお、イートロは昨年にアメリカ金融取引企業、規制機構、フィンラに加盟し、今年中に米国ユーザーに対し株式取引サービスを開始する見通しということです。
続いてのニュースいきます。ネムの大型アップデートが完了し、新たなブロックチェーンシンボル XYM が誕生したことが3月17日に明らかになったというニュースです。これによりネムグループはネム NIS1 と並行してシンボルを正式に2つのチェーンのエコシステムにしていきます。シンボルの通貨 XYM はネム保有数に応じてシンボルローンチと同時に1対1の比率で分配される予定です。なお現時点で国内取引所がどのように対応するか明らかにはなっていません。ネムグループはリリースで、シンボルはビジネスとブロックチェーンをつなぐコネクターとなり、相互運用性を中核に添えて設計されています。 シンボルは金融資産から物理的知的資産までトークン化に非常に適したプラットフォームとなりますと説明されています。さらにシンボルはNEMの次世代プルーフオブステークプラス POS プラスブロックチェーンで企業レベルのプログラマビリティとセキュリティを誇ります。NEMのシンボルは新しい経済を構築する革新的なプロジェクトで活用できる最先端の技術的特徴を備えていますとも説明されております。続いてのニュースいきます。オークションハウスのサザビーズが NFT のオークションを実施する予定であることが CNBC の番組スクウェイクボックスの放送によって明らかになったというニュースです。スクウェイクボックスにはサザビーズの CEO であるチャールズ・スチュワート氏が出演しました。この NFT オークションでは匿名のデジタルアーティストであるパク氏の作品が出品される予定です。NFT オークションは4月に実施される予定で、正確な日程はまだ明らかになっていません。サザビーズ CEO のチャールズ・スチュワート氏は NFT について、クリプトアート全般についてはまだ非常に早い段階です。ただクリプトアートは従来のプロセスの多くを迂回して発展していく可能性がありますとコメントしています。続いてのニュースいきます。日本銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験を今年の春に開始する予定であることが日本銀行総裁黒田晴彦氏のフィンサム2021における登壇で明らかになったというニュースです。この登壇は情報システムと金融システムの融合、アザーサービスの先にあるものと題されており、内容は金融におけるアザーサービス、情報システムと金融システムの融合についてデジタルトランスフォーメーションの現状を説明したものとなっています。黒田総裁は日本銀行では昨年10月に中央銀行デジタル通貨に関する取り組み方針を公表した後、この方針に沿って実証実験に向けた準備を進めてきました。この春からはいよいよ実験を開始する予定です。日本銀行として現時点で CBDC を発行する計画はないとの考え方に変わりはありませんが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から、今後の様々な環境変化に的確に対応できるようしっかり準備していくことが重要であると考えていますと話しました。さらに将来 CBDC が必要になった時点で初めて検討を開始するということでは適切ではないとの考えは海外の中央銀行においても共有されています。ちなみに国際決済銀行 BIS が最近行った調査によれば、65の対象中央銀行のうち 86% が何らかの形で CBDC 発行のメリットデメリットを分析しており、 60% が CBDC に関する概念実証やパイロット実験について検討しています。日本銀行としてはデジタル社会の到来という大きな変化を迎える中、中央銀行マネーをどのような形で提供していくべきか、今回のテーマになぞらえればセントラルバンキングアザサービスのあり方についてこの機会にしっかりと検討しておきたいと考えていますと話しました。
続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社は同社の 100% 子会社の SBI ベンホールディングスがシンガポールのサプライチェーンファイナンステック企業ルートアントグループに出資したことと、 SBI ホールディングスの 100% 子会社のバイフィンがルートアント社と共同事業を展開することで合意したことを3月16日に発表しました。ルートアント社はサプライチェーン上の取引を管理し、バイヤー企業の高い信用力に依拠した売掛債権ファイナンスを仲介するバンコプラットフォームを開発運営している企業です。このプラットフォームはブロックチェーン技術で売掛債権の分割譲渡を可能とし、分割された債権による支払いやリファクタリング等の機能を提供しています。これにより川上から川下まで複数階層にまたがるサプライチェーン上の階層プレイヤー企業が支払い期日より前に無担保無保証でも低い調達金利で資金を得られる仕組みを構築しているということです。またバイフィンは先端テクノロジーの活用を通じて金融機関と企業のデジタルトランスフォーメーション DX の支援を行っている企業です。今回のバイフィンとルートアント社の事業提携により R3 のコルダブロックチェーン技術を活用した SBI バンコプラットフォームを立ち上げ、日本、香港、ベトナムなどのアジア地域で共同運営する予定ということです。またこの SBI バンコプラットフォームはディープティアに対応したグリーンサプライチェーンファイナンスの促進を通じて成長著しいアジア諸国のサプライチェーンの持続可能な発展にも貢献するということです。なお SBI ベンによるルートアント社への出資が完了した場合の SBI グループの出資比率は 4.85% となる見通しということです。補足をします。ディープティアは SBI R3 ジャパンのミディアムによると、ブロックチェーンを用いたサプライチェーンファイナンスの一つの考え方ということです。主に階層構造になっている縦のサプライチェーンに向けたサプライチェーンファイナンスソリューションで、完成品メーカーの売掛債権をトークン化して下流のサプライチェーンに流通させることで、中小企業でも比較的低い利息で運転資金を確保できるということです。続いてのニュースいきます。アメリカ決済大手ビザの CEO であるアル・ケリー氏が3月16日に公開されたポッドキャスト番組リーダーシップネクストに出演し、自社のビットコインやステーブルコインに関わるサービスについて言及をしました。ポッドキャストの中でケリー氏は、私たちは2つのことをしようとしています。1つ目はビザの認証情報でビットコインの購入を可能にすること。2 二つ目はビットコインウォレットと協力してビットコインを法定通貨に変換し、ビザが利用できる世界の7000万箇所の場所ですぐに使えるようにすることです。と述べ、またビットコインの法定通貨変換が新興市場において新たな決済手段となる可能性が高いと自身の見解を述べていました。またステーブルコインについては、ビザではステーブルコインを法定通貨に変換できるため、財布の中のビザカードによって法定通貨に変換されたデジタル通貨を7000箇所以上の加盟店で使えるようになります。と述べています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが同社の提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて暗号資産カルダノを上場することを3月17日に発表しました。リリースによると、カルダノの取引開始は流動性条件が満たされ次第太平洋標準時間で3月18日の9時以降になるということです。なお、カルダノの取扱いはニューヨーク州を含むコインベースの全サービス地域に対応するということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして独占取材の記事、本日出させていただいております。 NFT の次のフェーズはトークングラフ、ダッパーラボ NBA トップショットプロデューサーベニージアンインタビューです。こちらでは NFT 市場を牽引してきたダッパーラボ、そしてゲームやエンタメ向けのダッパーラボ独自のブロックチェーンフローについて解説させていただき、その上でダッパーラボ NBA トップショットのプロデューサーであるベニー・ジアン氏に、ダッパーラボが NFT の可能性を信じきれた理由、そしてジアン氏が考える NFT がどのような未来を作っていくのかなどを伺っていますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひ新しい経済公式ツイッターの方をフォローしていただければと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。